テープの裏側に参りました。表側より引き続き、代表及び一般質問の用紙をお伝えします。
気候非常事態宣言について、質問、2050年では遅すぎます。直ちに気候非常事態宣言を。答弁、2050年までに温室効果ガス実質ゼロの達成を表明しました。都心低空飛行の中止について、質問、共産党区議団の区民アンケートに、中止が 61%、賛成が 8% と怒りの声。行政、議会、請願者で国土交通省に住民説明会の開催を要請してください。答弁、3社での要請については、区議会と相談します。区民検診に聴力検査の実施を。質問、医師会からの要望に応えて、区民検診に聴力検査を導入してください。答弁、多角的な視点で課題の対応について意見交換しています。保育士の配置基準の改善を。質問、4、5歳児、30対1は74年間放置。アンケートで保育士の8割が子供の命を守れないと回答。区独自で改善を。答弁、区独自に1歳児を5対1、延長保育を手厚くしています。保育園給食費ゼロの実現を。質問、東京23区中19区は公費負担。徴収している4区のトップを切って、保育園給食費ゼロを実現してください。答弁、在宅子育て世帯の負担との公平性に配慮し、給食費については保護者の負担とします。移動スーパーの誘致について、質問、港区民の多くは買い物難民、必要な地域に移動スーパーの誘致を進めてください。答弁、各地区総合支所が中心となって移動販売など地域のニーズに合った買い物支援を検討します。学校給食費の無償化について、質問、東京都内では1町4村が給食費を無償にし、令和5年4月に葛飾区が無償化に踏み出します。区として学校給食費は無償化に。答弁、学校給食法において保護者負担とされています。国の責任で学校給食費の無償化を実施するよう要望していきます。高輪築堤の完全保存と公開を。質問、シンポジウムで谷川講師は築堤の現地保存を考慮した開発計画を要望していると述べました。関係機関と共同して JR 東日本に5、6街区の完全保存、公開を要請してください。答弁、JR 東日本への5、6街区の完全保存、公開の要請は予定していません。以上、共産党議員団の質問でした。今度は都民ファーストの会の質問です。タブレット端末を活用した子どもたちの不安や悩みに寄り添った対応について。質問、タブレット端末を活用した子ども相談窓口について。答弁、令和4年12月から子どもたちの不安や悩みに寄り添うため、子ども家庭支援センターと連携し、タブレット端末から匿名で港子ども相談ネットにつなぐことができるようにする予定です。以上、都民ファーストの会の質問でした。次は、まちづくり港の質問です。マンションのバリアフリー化について、質問、共同住宅バリアフリー化支援事業の令和3年度助成交付件数は0件であり、制度内容を見直すべきでは。答弁、高齢者の転倒予防や介護者の負担軽減が目的であり、助成対象要件は適正です。今後、港区分譲マンションセミナーで管理組合に制度を周知し、さらなるバリアフリー化に取り組みます。区立幼稚園の園児確保策について、質問、アンケート調査結果を踏まえた新たな魅力向上策や改善等の検討状況は、答弁、保育時間延長やカリキュラム充実の要望を受けて、令和5年度は子育てサポート保育の時間延長やネイティブティーチャーによる英語活動の拡大等を具体的に検討します。 以上、まちづくり港の質問でした。続いて、虚偽報道に負けない会の質問です。公聴システムにおける匿名意見の取り扱いについて。質問、ひどい虚偽報道がなされた前回同様、今回報道も事実と大いに異なります。登場人物、関係者の社会的背景、違法斡旋を疑われた人的関係、発言者の混同等、全体的な状況やニュアンスが事実を反映していません。捜査や報道の批判を繰り返してきた私への意趣返しであり、私を特定のイメージに仕立て上げ、社会的経歴を貶めようとしています。私の事案に限らず、誤情報を真に受けた方による匿名意見が公聴システムに寄せられることは多々あります。匿名だと後日明らかになった事実を伝えられず、一方通行です。匿名意見は実名意見と同等に扱うべきではありません。答弁、港区区民の声への対応に関する要項に基づき、適正な取り扱いに努めます。以上、虚偽報道に負けない会の質問でした。代表及び一般質問の用紙をお伝えしました。
常任委員会と特別委員会の活動記録です。審議案件と主な質疑をお伝えします。常任委員会の活動記録です。議案は概要のみお伝えしています。詳しくは、墨字盤12面に掲載されている二次元コードを読み取り、議案をご覧ください。総務常任委員会、区長報告第17号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更、区長報告第18号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築に伴う電気設備工事請負契約の変更、区長報告第19号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更、区長報告第20号、専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変更、区長報告第21号、専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更、区長報告第22号、専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更、区長報告第23号、専決処分について、仮称港区立新能生き生きプラザ等複合施設整備工事請負契約の変更、区長報告第24号、専決処分について、仮称港区立新能生き生きプラザ等複合施設整備に伴う電気設備工事請負契約の変更、区長報告第25号、専決処分について、仮称港区立新能生き生きプラザ等複合施設整備に伴う機械設備工事請負契約の変更。主な質疑、インフレスライド条項の基準日、インフレスライド条項を適用する回数制限、区長報告第26号、専決処分について、麻布10番1、2丁目道路整備工事2期請負契約の変更、区長報告第27号、専決処分について、北青山2丁目道路整備工事歩道拡幅請負契約の変更、区長報告第28号、専決処分について、港区立北青山高齢者在宅サービスセンター等機械設備改修工事請負契約の変更。主な質疑、労務単価引上げ分の賃金への反映を区で把握しているか、街路樹の伐採を保留したことによる工期への影響、区長報告第29号、専決処分について、損害賠償額の決定。主な質疑、職員が遠方に出張する場合の 事故防止策。議案第103号、港区情報公開条例の一部を改正する条例。議案第104号、港区情報公開個人情報保護運営審議会条例。議案第105号、港区個人情報の保護に関する法律施行条例。議案第106号、港区個人情報の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例。議案第107号、港区情報公開個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例。主な質疑、個人情報保護運営審議会の開催頻度及び議事録の公開。個人情報保護審査会と個人情報保護運営審議会の委員。議案第114号、令和4年度港区一般会計補正予算第4号。主な質疑、帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業が助成率7割となった理由。子ども医療費助成の増加要因。議案第115号。工事受け負い契約の承認について、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事。議案第116号。工事受け負い契約の承認について、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事。議案第117号、工事請負い契約の承認について、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事。主な質疑、プールを全天候型にしなかった理由。地域開放を見越したグラウンドの設備。議案第118号、物品の購入について、パーソナルコンピューター等。主な質疑、物品をリースすることとの比較検討。議案第122号、港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。議案第123号、港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例。主な質疑、港区特別職報酬等審議会答申に記載されている意見。議案第124号、港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。主な質疑、若年層の年齢の範囲、港区における現在の若手技術職の応募状況。議案第125号、港区職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例。主な質疑、条例に該当するフルタイム会計年度任用職員の人数。議案第127号、令和4年度港区一般会計補正予算第5号。議案第128号、令和4年度港区介護保険会計補正予算第2号。主な質疑、3月の期末手当の廃止が来年度になる理由。閉会中の委員会活動、主な報告事項、令和4年度港区外郭団体経営評価結果、札の筋スクエアの民間連携証に係る運営事業者の決定、行政視察、戦争の悲惨さ及び平和の尊さについて、那覇市、戦争体験を風化させない取り組み及び平和への意識を醸成する取り組みについて、南風原町、戦争体験を忘れることなく未来へ語り継ぐための取り組みについて、糸満市、主体的に平和を築く意識を醸成する取り組みについて、糸満市、保健福祉常任委員会、議案第112号、港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例。主な質疑、負担割合ごとの人数及び利用料金制度導入による利用者の負担変更。状況に応じた事業者への支援の考え方。閉会中の委員会活動。主な報告事項。高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施。 港区障害者障害児日中一時居場所提供事業の実施、行政視察コウノトリのゆりかごについて熊本市、児童虐待防止のための相談支援の取り組みについて福岡市、若者の相談支援の取り組みについて福岡市、建設常任委員会議案第108号港区立児童遊園条例の一部を改正する条例、主な質疑、防災トイレ等の使用方法の周知、古川沿いの転落防止策の整備にあたり浸水性を高めるよう工夫する、議案第109号港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、主な質疑、北青山三丁目地区内のテラススタジオや広場におけるエリアマネジメント団体との連携、再開発事業に対する意見・要望。議案第119号指定管理者の指定について、港区立一の橋公園、主な質疑、指定管理者の職員を増やさずに管理運営していく方法、近隣の町会や商店街との連携、閉会中の委員会活動、主な報告事項、港区立一の橋公園自転車駐車場の整備スケジュール等の変更、用途地域等の一括変更、行政視察、歴史とまちづくりの両立について探し、公園や広場、道路を中心とした賑わいづくり及び災害対策も含めた都市基盤の整備及び駅前広場の整備計画について岡山市、区民文教常任委員会議案第110号港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例、主な質疑、糞被害の防止に向けた具体的な取り組み、本条例改正案の運用の解釈を広く区民等に周知すること及び周知する時期、議案第111号港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例、主な質疑、次回の廃棄物処理手数料の改定時期、特別区長会でのコロナ禍の影響を踏まえた議論の内容、議案第113号港区立図書館条例の一部を改正する条例、主な質疑、大場区民センター図書室から大場図書館への移行に伴う区民周知、大場図書館を設置することでの区民サービス向上につながる取り組み、議案第126号港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、主な質疑、引き上げられた支給月数を勤勉手当に割り振る理由、3月の期末手当を廃止することに伴う影響、閉会中の委員会活動、主な報告事項、港区レシートキャンペーンへの支援、町有自転車の交通事故の概要、行政視察、地球温暖化対策の取り組みについて名古屋市、ロームシアター京都における文化芸術振興の取り組みについて京都市、芸術文化センターを活用した文化芸術振興の取り組みについて西宮市、特別委員会の活動記録、エレベーター等安全対策、新型コロナウイルス感染症対策、区内感染者数の推移及び港保健所による主な取り組み状況、新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況、東京2020大会レガシー、令和4年度お台場プラージュの開催報告、東京2020大会1周年記念事業、東京フォワードスポーツフェスタ等の開催報告。以上、常任委員会と特別委員会の活動記録でした。議案等の審議結果をお伝えします。令和4年第4回定例会の審議結果です。区長報告第17号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築工事請負契約の変更、区長報告第18号、専決処分について、港区立赤羽小学校新築に伴う 電気設備工事請負契約の変更、区長報告第19号専決処分について、港区立赤羽小学校新築に伴う機械設備工事請負契約の変更、区長報告第20号専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約の変更、区長報告第21号専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約の変更、区長報告第22号専決処分について、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更、区長報告第23号専決処分について、仮称港区立新納生き生きプラザ等複合施設整備工事請負契約の変更、区長報告第24号専決処分について、仮称港区立新納生き生きプラザ等複合施設整備に伴う電気設備工事請負契約の変更、区長報告第25号専決処分について、仮称港区立新納生き生きプラザ等複合施設整備に伴う機械設備工事請負契約の変更、区長報告第26号専決処分について、麻布十番1、2丁目道路整備工事2期請負契約の変更、区長報告第27号専決処分について、北青山2丁目道路整備工事歩道拡幅請負契約の変更、区長報告第28号専決処分について、港区立北青山高齢者在宅サービスセンター等機械設備改修工事請負契約の変更、区長報告第29号専決処分について、損害賠償額の決定。以上13件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は承認です。議案第103号、港区情報公開条例の一部を改正する条例。議案第104号、港区情報公開個人情報保護運営審議会条例。議案第105号、港区個人情報の保護に関する法律施行条例。議案第106号、港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例の一部を改正する条例。議案第107号、港区情報公開個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例。議案第108号、港区立児童遊園条例の一部を改正する条例。以上6件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第109号、港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第110号、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第111号、港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第112号、港区立障害者グループホーム条例の一部を改正する条例。議案第113号、 港区立図書館条例の一部を改正する条例、議案第114号、令和4年度港区一般会計補正予算第4号、歳入歳出それぞれ12億3234万8000円を追加し、総額をそれぞれ1762億5960万5000円とする。議案第115号、工事請負契約の承認について、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築工事。議案第116号、工事請負契約の承認について、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う電気設備工事。議案第117号、工事請負契約の承認について、港区立赤羽小学校グラウンド整備及び港区立赤羽幼稚園等新築に伴う機械設備工事。議案第118号、物品の購入について、パーソナルコンピューター等。以上7件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は、原案可決です。議案第119号、指定管理者の指定について、港区立一の橋公園。賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、日本維新の会。反対は共産党議員団、虚偽報道に負けない会。スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第120号、港区名誉区民の選定の同意について、桂由美氏。議案第121号、港区名誉区民の選定の同意について、水谷八重子氏。以上2件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は同意です。議案第122号、港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。議案第123号、港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例。以上2件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、反対は共産党議員団、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。議案第124号、港区職員の給与に関する条例及び港区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。議案第125号、港区職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例。議案第126号、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。議案第127号、令和4年度港区一般会計補正予算第5号、歳入歳出それぞれ6912万1000円を追加し、総額をそれぞれ1763億2872万6000円とする。議案第128号、令和4年度港区介護保険会計補正予算第2号、歳入歳出それぞれ759万1000円を追加し、総額をそれぞれ179億3656万5000円とする。以上5件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。請願4、第11号、米軍ヘリポート基地に関する要請書の内容変更を求める請願。賛成は都民ファーストの会、虚偽報道に負けない会、日本維新の会。反対は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、まちづくり港、スマイル党は欠席しました。議決結果は不採択です。請願4、第12号、介護保険制度の改善を求める意見書の提出に関する請願。賛成は港政策会議、共産党議員団、 反対は自民党議員団、公明党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は不採択です。請願4、第13号。区立元麻布保育園の医療的ケア児障害児クラスに関する請願。委員会内においては委員長採決がありました。賛成は港政策会議、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会。反対は自民党議員団、公明党議員団、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は採択です。発案4、第6号。港区議会の個人情報の保護に関する条例。発案4、第7号。学校給食費の無償化を求める意見書。以上2件、賛成は自民党議員団、港政策会議、公明党議員団、共産党議員団、都民ファーストの会、まちづくり港、虚偽報道に負けない会、日本維新の会、スマイル党は欠席しました。議決結果は原案可決です。スマイル党のマック赤坂議員は本会議12月2日を欠席したため、同日に採決した議案等について評決を行いませんでした。以上、議案等の審議結果をお伝えしました。皆さんから提出された請願です。採択とした請願です。審議した委員会、保健福祉常任委員会、区立元麻布保育園の医療的ケア児障害児クラスに関する請願、令和4年11月25日受理。不採択とした請願です。審議した委員会、総務常任委員会、米軍ヘリポート基地に関する要請書の内容変更を求める請願、令和4年11月25日受理。審議した委員会、保健福祉常任委員会、介護保険制度の改善を求める意見書の提出に関する請願、令和4年11月25日受理。継続審査とした請願です。審議した委員会、総務常任委員会、港区における特定遊興飲食店営業の指定地域追加願いに関する請願、令和元年6月20日受理。審議した委員会、交通環境等対策特別委員会、羽田空港増便による都心及び港区の低空飛行ルート計画の撤回を含む再検討を国に求める請願、令和元年6月20日受理。羽田空港新飛行経路の港区上空飛行に備えた港区航空事故災害対策計画の策定を求める請願、令和元年9月13日受理。審議した委員会、建設常任委員会、東京都市計画道路幹線街路、環状第4号線に係る港区立白金児童遊園敷地と、港区立白金大幼稚園の敷地を東京都に譲渡しないでいただきたいことを求める請願、令和元年11月28日受理。審議した委員会、交通環境等対策特別委員会、羽田新飛行経路の運用延期または再検討を求める請願、令和2年2月21日受理。羽田空港新飛行ルートの見直しを国に求める請願、令和2年6月26日受理。審議した委員会、区民文教常任委員会、2030年 CO2 削減目標引き上げに関する請願、令和3年2月19日受理。区有施設への再生可能エネルギー電気導入を求める請願、令和3年3月16日受理。審議した委員会、総務常任委員会、全国知事会が求める米軍基地負担に関する提言についての請願、令和3年6月10日受理。審議した委員会、区民文教常任委員会、騒音防止及び安全確保に関する請願、令和3年6月10日受理。通学路安全確保に関する請願、令和3年6月10日受理。審議した委員会、建設常任委員会、港区赤坂7丁目計画に関する請願、令和3年9月10日受理。審議した委員会、 民文教常任委員会、区有施設への EV 充電設備設置を求める請願、令和3年9月10日受理。町有者への電気自動車 EV 導入を求める請願、令和3年11月26日受理。審議した委員会、保健福祉常任委員会、港区児童相談所に関する請願、令和4年2月18日受理。審議した委員会、建設常任委員会、高輪築堤の情報の公開を求める請願、令和4年9月9日受理。皆さんの声を区政に。港区議会では広く皆さんの意見や要望を請願として受け付けています。詳しくは区議会事務局議事係までお問い合わせください。提出・問い合わせは、区議会事務局議事係、電話03-3578-2915番です。皆さんから提出された請願でした。お見舞いです。パキスタン・イスラム共和国では、令和4年6月中旬以降、例年の雨量を大幅に上回る大雨が降り続いたことにより、各地で大規模な洪水被害が報告され、数百万人が被災されました。11月7日に議長及び区長が駐日パキスタン・イスラム共和国大使館を訪問し、お見舞いと一日も早い復興を祈る気持ちをお伝えするとともに、お見舞い金をお渡ししました。お見舞いでした。意見書を提出しました。お伝えします。学校給食費の無償化を求める意見書。家庭が負担している教育費は、教材費や制服、体操着、学用品、給食費、修学旅行積立金などと多額です。中でも平成30年度学校給食実施状況等調査によると、全国平均で小学校が年間におよそ4万8000円、中学校がおよそ5万4000円と給食費が大きな負担となっています。学校給食法第2条に定められている学校給食の目標の達成に向けて、学校では給食を通じた食育が行われてきました。その意義は大きく、教科学習とともに学校教育の大きな柱になっています。コロナ禍、ここ最近の物価高騰の中で、区民の生活はますます厳しくなっています。東京都内においては、公立小中学校の給食費に対し、35自治体、18区、6市、4町、7村が公費で補助し、そのうち5自治体、1町、4村が無償とするなど、保護者への支援の取り組みの輪が広がってきています。よって、港区議会は国会及び政府に対し、学校給食費の無償化を推進するため、より一層の自治体への支援を行うよう強く要望します。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣宛て。意見書を提出しました。お伝えしました。常任委員会の所属変更をお伝えします。令和4年11月25日から、結城久美子、自民党議員団、区民文教常任委員会から、総務常任委員会へ、清原和幸、自民党議員団、総務常任委員会から区民文教常任委員会へ、常任委員会の所属変更をお伝えしました。お知らせです。区議会はどなたでも傍聴できます。本会議場の傍聴席にはモニターを設置し、議員の代表一般質問と区長の所信表明時には手話通訳及び字幕もご覧いただけます。また本会議予算特別委員会及び決算特別委員会の様子は 各総合支所にあるデジタルサイネージ、区議会ホームページの動画配信からもご覧いただけます。会議の開会予定については、区議会ホームページやポスターなどでご案内いたします。問い合わせは、区議会事務局議事係、電話03-3578-2915番です。各会派の連絡先です。不在の場合は、区議会事務局へ、電話03-3578-2911番です。自民党議員団、電話03-3578-2927番、ファックス03-3578-2909番、港政策会議、電話03-3578-2938番、ファックス03-3578-2949番、公明党議員団、電話03-3578-2935番、ファックス03-3578-2937番、共産党議員団、電話03-3578-2945番、ファックス03-3578-2947番、都民ファーストの会、電話03-3578-2922番、ファックス03-3578-2936番、まちづくり港、電話03-3578-2948番、ファックス03-3578-2854番、スマイル党、電話03-3578-2914番、虚偽報道に負けない会、電話03-3578-2961番、ファックス03-3578-2936番、日本維新の会、電話03-3578-3233番、ファックス03-3578-2936番。この区議会代理は、新聞折り込みのほか、区の主な施設の窓口にも置いてあります。また、郵便局、公衆浴場、東京メトロ7駅、JR 浜松町田町2駅、ゆりかもめ5駅などに置いてあります。個別送付も行っていますので、ご希望の方はご連絡ください。区議会だより展示板、声の区議会だよりも発行していますので、ご利用ください。声の区議会だよりは、ホームページにも掲載しています。申し込み問い合わせは、区議会事務局議会広報担当、電話03-3578-2920番です。お知らせでした。おしまいは、後書きです。令和5年第1回定例会は、2月中旬に開会する予定です。編集委員、副議長、中前由紀、小倉理恵子、兵藤優子、中根大、熊田千鶴子。後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、馬の目桃子、岩田理香子でお送りいたしました。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。